こんばんは。経済総合分析集合です。本日はバックオフィスについてお話しします。バックオフィスというと、某 M さんの、作品にも昔ありましたけどね。企業の裏方仕事ですね。事業側の、つまり会計とか、広告の手続きをするとか、人事も入るかもしれないですけどね。でも主にやっぱ会計のニュアンスが強いんではないでしょうかね。そういったその業を支える部門ですね。本社の中枢にありながら本業そのものではないという部分ですね。で、某 T 社さんはやはりここがですね、新しいその投資材料を買ったけれども本業からかけ離れていたから、むしろバランスしへこませてしまって、財務諸表がね、へこんでしまいましたというお話でしたね。で、このバックオフィスですね。営業管理部門というのは、やはり価値観がちょっと普通の人とは違うところがありますね。普通であればだから、コラボレーションというところが数段に思いつくんですけどね。違う特徴、持ち味を持った人が力を出し合って何か一つのことをやるっていう、プロジェクトっていうのはこういう考え方ですね。それに対してその経営管理部門というのは、手続きというのを重んじるんですね。だからビジネスサイクルっていう方を考えるわけですね。ともかくだから出会って一緒にやってというところを重視するということに加えて、つまり作業手順ね。それを整えることによって、例えば小コスト化ができるとか、社内のいざこざを減らしたり管理コストを減らすということですね。だから通常であればコラボレーションというのは価値を高めるために、やる気を高めるためにやるものですけれども、の営業管理部門の言うコスト管理っていうのは、それをむしろ下げる方向なんですね。で、だから5行で書いてみると、総括の方の考え方ですね。で、5行相性という考え方もあるんだけれども、でも相性がいい関係っていうのは、もう結果的に相性がいいんですね。5行にこだわらなくても相性がいいものはいいですからね。だから、そう、例えば4つに割ってもいいんですね。エレメンツコードっていうものが作ってるか、いらっしゃる方もいらっしゃいますけど、それだと火、風、土、水ですね。でもそれはいいんですね。つまり量で測っているから、デジタルにこういいんですね。コラボレーションの場合はね。その足りないものを補い合うという、本当建設的な考え方ですからね。それに対してだから産業サイクル、手続きというのはデジタルに5ステップですね。私の場合は。5つのステップになりますね。で、そのステップというのを踏み外すと、やはり何かが足りなくなってしまうということですね。最小の一段落する仕事の段取りということですね。で、それがちょうど5になったっていうところがね、面白いなと思います。で、そのなぜ5なのかということは説明はできますけれども、この度の新しい発見というのは、もうやっぱり人、相性の良い人同士が足りないとこを補ってですね、チームを作るという考え方は実に妥当だということなんですね。で、それを便宜的に 2×2 の4で割るというのは、いう考え方だということです。それが発見だったんですね。だから少し前までの私は、だから相性をもう5つに割らなきゃと思ってたんだけれども。で、あと、誕生日との相関ってない、あんまり考えなくてもいいかなってことなんですね。つまり、現状あなたがどうであるかっていうところなんですね。で、やはりもう、本当、必要とし合う関係の人たちが、やはりつながって、何か、もう少し大きなことをやるってことですね。で、モチベーションがあるという。もうやはり人事がね、そういうふうに動いていけば、どんどん楽しくなっていくだろうなと思います。だからその、なんでしょう。むしろだからバックオフィスの管理部門の人にね、だから、そう、作業コストを下げるとか、コストを下げるという方に加えて、やはりこのモチベーションを上げるっていうことを素直にね、受け取っていただけたらいいですね。で、このモチベーションを上げるっていうのは、もう、本当に力が出てくる、エネルギーがみなぎってくるって感じですね。でも、ほとやっぱりその管理部門の人というのは、なんでしょうね。 やはり手続きに守られているというか、だからついついルーチンワークに陥って、まあエネルギーを失っていっているのかもしれませんね。むしろだからエネルギーを失ってしまった人は、もう一度その自分自身の活力っていうのをね、自分の足で立ってどこまで行けるかっていうことを考え直した方がいいですね。まあ世の中には本当やる気のあふれる方々ってたくさんいますから、もう本当楽しくしている人っていう人からもう感化してもらうってことですね。で、私はこれから台湾の方に行くんですね。台湾の方に行って、ある映画祭をレッドカーペットは一緒に歩こうっていうようなことを考えていても、ユリアさんも行きますね。で、その映画はっていうと、ベーシックインカムのお話ですね。ロボットも出てきますかね。まあ、ロボットによって自動化された時代、ベーシックインカムが届きますよって言ったようなお話ですね。まあ、そういう時代こそ、モチベーションが必要なんですね。つまり、手続きに守られた世界はコンピューターがやってくれます。だから、やはり、モチベーションなんです。人と人とのつながり、自分自身のやる気、みんなのやる気によって、ああしたい、こうしたいというね、欲望は尽きることはありませんね。その欲望ってやましいことでも何でもなくって、それが生きるということなんですね。少しでも良くしたいってことです。まあ、少しでも楽しくしたいってところです。だから楽しくしたいという思いが、ワクワクしたいという思いが尽きることがなければ、まあそれがもうすぐ課題になるんですよね。どうしたら楽しくなるかって課題になる。素晴らしいことじゃないですか。もう1930年、ずいぶん昔からもう生きるために最低限必要な物資が整った後、人間はどう生きるかって、まあケインズという方が言っていましたけどね。もうそっからあとはもういかに楽しむかだと思うんです。むしろ楽しむことが美徳なんですね。そこを楽しまないということだと、やはり巡りが悪くなってしまいますね。いろんな物事のね。どんどん楽しむ、どんどんつなげる。そういうことが必要かなと思う。そしてまあ、管理ですね。もうすでに型がついたものの管理っていうのは、だからコンピューターに任せてもいいっていうのは、それは AI なんですね。AI っていうのは過去から学ぶっていうことが得意ですから、過去から学べることはもう AI に任せてしまってもいい。私たちね、人間、ワクワク楽しいことをどんどんやっていこうってことですね。むしろそう生きることがね、やっぱ無用な生産によって環境を破壊するということをね、抑えることにもつながるかなと思うんですね。本当に楽しいことっていうこと。それに素直になれば、だから産業サイクルだけに頼る無駄っていうのをね、減らすこともできるわけですね。だからやっぱこの頃よく海外に行くんですけどね。今度は台湾ですね。あんま新しい土地を見て、そしてまあ感じるということは皆さんも多いと思いますね。そして新しい人々との出会いですね。で、この台湾との映画祭。そう、この映画が台湾でどう感じていただけるかってことですね。感じていただくということですね、本当。理解とか評価っていうのは、まずもう感じていただいた後でもいいというふうに思いますね。なぜってそれは理解ができるってことはもう過去のことだからです。ワクワクドキドキする、これなんだろうと言って広まっていくというこの楽しさ、もうこれは変えられませんよね、本当に。そのエレメンツコードというのの画期的なところは、今までだったら文脈だけの世界だったんですね。あなたは例えばゴリラのタイプですとか、ここで終わっていたんだけれども、躍動する量で表されるんですね、エレメンツコードでは。量で表されることによって、そこに表情が生まれてくるんですね。で、今の姿、周りから見られている姿、で、密かに望んでいる姿、それぞれ3層で数字になって表されるんですね。まさにその生きているというところ、躍動感が見えてくるんですね。 まあ、あなたはこれというだけだったら単なる文脈ですけれども、量で表されるとそれは本当柔軟な表現が可能になってきて、そして何をどれぐらい足したらどれぐらい変わっていくかっていうのが分かる、その可変量であるアナログっていうあるってところです。で、さらに言うとこの4つの属性自体がアナログなんですね。まあ、あなたは風でもあるし火でもあるとか。で、そのアナログさの中に、だからその人らしさっていうのが見えてくるわけです。で、現状低いけれども、これを盛り上げていくということも可能であるし、から人と人とのつながり、まあ、例えば反対だけれども、どうしたら良くなるのかなとかね、考えられることが出てくるかなと思います。で、何よりね、もう表現がね、美しくてね、ワクワクするんです。で、本当にワクワクするから、もっとこうしよう、ああしようっていうアイデアが浮かんでくるってところがね、いいことなんです。でもそれがアナログな量であるということから、これは4であっても5を表現しうるっていうところもいいですね。もちろん、エレメンツコードというのは、4つの属性を表しているものですからね。まず、そこを見ていただけるとありがたいけれども、そこで何を感じるかっていうところは、本当皆さんの自由でもありますね。もちろんその作者の先生からのコメントが届きます。そしてさらにグループワークも可能なんですね。つまりグループでのパワーバランスっていうのを見れるんですね。だから何が足りないから、足りない人が集まったらもっと調和の取れたというか、もっといろんな楽しいことができるね、そういった集まりになるかなってことを思い描くこともできるんですね。で、こと立地なんですね。立地というのはだから、ただ単にその駅から近いとか前を人通りがあるとかいうだけじゃないんですね。どういった意味で人はそこを通るのかとか、どういった人たちなのかとか、どういった気持ちの人で通っているのかとか、まあ、そういったことで、だからたとえ一見駅から遠そうに見えても、道なりが、なんだろう、いいと言っても曲がっていたら悪いってことでもないんですね。つまり、人から馴染まれている道沿いであったら、やっぱ多くの人が通るし、さらに言うと通るだけでなく、通り過ぎていくだけでなく、立ち止まったりとか、覗き込んだりとか、お店に興味を持ってくれるってことですね。やはりそのお店というのは会社と違って、やはり表現手段なんですね。そこの表現から、まあ、見込み客という方に会えるんですね。そしてそれが末永い付き合いになっていくってことなんですね。だからやっぱり立地というのは本当恋愛に似ているというところは言えると思いますね。だからお値打ち物件っていうのを見つけることが可能なんですね。つまり多少割安だけれども、意外といい立地っていうのは出てきますね。で、そういったお値打ちな物件を見つけ出すと、まあ本当、店舗運営が大いに幸せでワクワクしたものになるでしょうね。で、まあそういったその楽しい立地とかいうものもエレメンツコードから見えてくると思います。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。